ニッポン放送ポッドキャストステーション。
漫画のラジオ。子供の頃に家にあった漫画と、ある程度年齢がいってから自分で買った漫画って、だいぶ味わい違いませんか？どうも、日本放送アナウンサー吉田久典です。うちはですね、なんか漫画理解はあった方だとは思うんですけど、なんかね、いわゆるこうお色気があるタイプの漫画みたいなのは絶対置かないぞみたいな意思はあったんだなっていうのは後から感じるんですよ。その代わり、なんかもうサザエさんとか、なんかあとはサザエさん打ち上げ話みたいな、これ長谷川真知子さんのこうコミックエッセイなんですけども、とかですね、ノラクロの愛蔵版とか、福ちゃんとか、そういう一体どういう理由でみたいなやつがかなりいっぱいうちにあったんですよね。まあ、それの影響が今でも抜きがたく残っていて、うん。僕冗談じゃなくて、今まででもオールタイムベストの一つが意地悪ばあさん、長谷川真知子さんのだったりするんですけど、大人になってから買い直したりしましたけど、そんな、まあ、影響もありました。で、もちろんその後、大人になってからすごい好きな作品に出会うんですけど、なんか強制的に、見ちゃう。他のものより魅力的だから読んじゃうんだけど、そこがベースになるのかっていう原体験ってみんなにあると思うんですけど、今回はですね、漫画大賞発表の翌日に泥の田犬彦さんにお話をお伺いしていますが、優しい君と宇宙を歩くためにのね、作品を書いた方がどんなところから漫画生活がスタートしているのか、みたいなところを今回お伺いしております。では第2回スタートです。じゃあまずはお子さんの頃ってどうですか、はい、漫画はかなり好きなタイプ？
いや、漫画は多分そんなに家になかったような気がしますね。
普通ご兄弟とかも別に、
ね、そうですね、家族みんな、うん、なんか父は多分漫画とか読むタイプだったと思うんですけど、ちょっとあんまりこう遠い存在なので、そんなにそこからこう何か本を借りてみたいなのはあんまりなかったような気がしますね。ただ本当に幼稚園、小学生低学年ぐらいの時にカムイ外伝のアニメかなんかを無理やり見せられて、お前はこういう風に生きなきゃいけないんだ、
やだよそんなの、
そう、やだよって思って、
嫌ですよね。
そんな大人になったら絶対面白いと思うんですけど、
面白いですけど、
幼稚園ぐらいの時になんかこう両目をつぶっても石の音で敵がどこにいるのかわからなくてはいけない、そんなことを言われてもそんなと思って、
しかも娘さんにですよね、
はい、
お家代々忍者とかじゃないですよね。
全然そんなんじゃないです、普通のお家ですだからそういうなんか何系なんですかね、あれはガロとかで
連想して、多分大元はガロでいいのかな、もうちょっと僕もカムイ外伝はさすがに生まれた時はもうあったやつなんで、
うん、そうですよね、なんかそう、ツタヤで借りたアニメとかはよく怖い描写のやつを見せられてました
ホラーをすでに
ホラーなのか
な、
難しいですけど、それで漫画っていうのを多分読み始めたのはコロコロコミックとかだったと思います、うんうんうん、多分デンジャラス爺さんがすごい好きで、
あ、そうなんですか、
宇宙人田中太郎とかゴーゴーゴジラ松井くんとか、ああいうのを読んでコロッケとか、はい、面白いなって思ってたような気がします。
すごい健全な小学生、
うん、そうでしたね、
ザ小学生の感じですよね、うん、じゃあもう意外となんかこうコロコロってやっぱりまあ男女で言うと多分男子の方が多いとは思う、
あ、そうですね、はい、
圧倒的男子、
うん、男の子の方が多分多い気が、あ、でもそれはそうか、いとこ親戚が男の子が多くて、多分一番その家系の中で女子の年長が私なのかな、うん、なのでこう周り結構そういうなんかコミックスって言ったらまあコロコロとかボンボンとかそういう感じだったと思うので、一緒に話をするってなると最初にやっぱ接種っていうか入るのはコロコロだったので、そこで買い始めたような気はしますね、うん、その後小学校高学年ぐらいになると女の子たちの友達ができて仲良しかったりとかそういうのはあったんですけど、
うんうんうん、
そんな感じだったような気がします。
いや特にこうなんか誰よりも漫画いっぱい読んでますとかいう感じではまだ
全然ない。そうですね、で中学生の時にものすごく漫画を読む友達と出会って、そこからなんかちょっとずつ こう王道っていうんですか、雑誌で読めるもの以外の漫画を少しずつ読むようになったりとか、そういうのあったような気がしますね。
つまりは多分中学生の女の子とかだと、もう今ジャンプとかめちゃめちゃ読む、
あ、はい、
うん、世代っていうかね、っていう時代がまあここ20年ぐらいはもう続いてると思うんですけど、
はい、
もうそういうものだけじゃなくて名作と言われるものを振り返って読むみたいな感じ
ですか。いや、そっちは正直あんまり読んでないというか触れてなくて、それこそ手塚治虫先生とか石森先生とかはどちらかというと遠い存在というか、うん、その友達からは少年ガンガンを教わりましたね。ジャンプはあんまり通ってないんですよ。
ガンガンってことは
鋼の錬金術師を、
ね、
はい、読んで、
うん、
でそうですね、歴とで言うとコロコロガンガンアフタヌーンだったんですよ。
あ、結構特殊。
大きく振りかぶってが当時やっていて、
はいは
い、
うんうん、
すごく好きだったので、私は水谷くんっていう子が好きだったんですけど、はい、
6番ですね確か、
7番かな、
7番か
レフトかな、センター分けの茶髪のふわっとした雰囲気の男の子なんですけど、
あれだ、阿部くんにクソリフトって言われる、
怒られる、
そうだ思い出した、
あれを見た時に、はいはい、なんて可愛い子なんだろうと思って、まあ、三橋くんも大好きなんですけど、
はいはいはい、
三橋くんのことがすごい好きで読み始めたのに、
はいはい、
周りの子たちがみんな優しいじゃないですか。でこう野球っていう何て言うのかな、主になるコミュニケーションがあって、それを全員でするためにはみんなのためにどうしようっていう話だったのですごく好きで、そこからアフタヌーンを読み始めたら市川春子先生が短編集、短編を書き始めて、すごい人が出てきたと思って、そこでちょっとそのあたりはすごく熱かったですね。
まあ、めちゃめちゃわかるけど、
うん、
僕はゴリゴリ社会人の男だったので、
はい、
だけど漫画読む人だっただけなんですけど、
はい、
その時にどこかの中学生の女子も同じものに反応してたんですね、
う
ん、
はい、そうです。それは高校生の頃ぐらいかな、アフタヌーンを買い始めたのは。
高校生ぐらい。
で周りの人、うん、当時はみんなアフタヌーン買ってなかったので、
あんまりアフタヌーン高校生女子で買ってるわ、いや僕男子校の高校生で漫画好きの僕ですら、はい、ほとんどアフタヌーンの話は人とはしてないですけど、好きでしたね。
あんまり、そうなんで周りにいなかったの、本当に休みの日お家でアフタヌーン読んで、アフタヌーンを枕にして寝
る。でかいです
からね。そう、ちょっと暑かった、今よりもっと暑いじゃないですか、倍ぐらい。
目指せ1000ページっていう時代でした、ね、
だったんで、そうでしたね、面白いなと思って。そのなんか連載最初から追ってなくても、なんか1話だけその後だけ読んでもすごく面白いって思えるのがなんかアフタヌーンだった気がするので、
うん、
まあ、当時やっぱそんなにそうめちゃめちゃ裕福な家系でも漫画を読むっていう文化がないお家だったので、なんか雑誌も買い、単行本も買いみたいな感じではなかったんですよ。だから本当にアフタヌーンとかガンガンとか、ああいうたくさん入ってるのを買って、
厚みが、
そう、
厚みが、厚み派なんだ、
ずっと楽しい、ずっと楽しいじゃないですか、それぞれ味があってもなんかフルコースみたいな、
はいはいはい、
ちょっとずつたくさん食べれるみたいな、面白いと思って、前に読んでた人の絵柄で違う話が載ってて、前と後ろ分かんないけどめちゃめちゃこのキャラ好きだなみたいなのを、すごい謎の彼女 X とか、
はいはいはい、上島リーチさんね、うん、はいはい、
いい絵ですねって思いながら、うん、かっこいいって思って、うん、そういうのをよく読んでました。
僕が
ア
フタヌーン好きすぎる話をすると、
うんうん、
上島リーチさん、まだ平戸地だった時代ありますよね。今平戸地ですけど、中戸地だった時代のアフタヌーンあるんですよ、うんうん、の時にもう上島リーチさん19歳かなんかでデビューされてて、
そんなに、
僕17歳でそれを読んで衝撃を受けてるんですよ。
すごい、
そんな人がいるのか、うんうん、この世にみたいな、
ありますね、そういうので
衝撃を受けた後に、うん、それこそ樋口亜紗先生は、
はい、
確か一番初めの短編は樋口亜紗という名前で、
はい、
読み切りで載ってたはずで、うんうんうん、それも僕読んで面白すぎて勝手に感想をノートにすごい書いたことを覚えているっていう。
わかります。でも優しい私、
あ、そうです、そうです、
大好きなので、
ええ、あ、もう優しい私もう出た瞬間に買いました。
あ、すごい、
単行本
いいです、ね、私は大振りに、ね、好きになってから買ったので、
ええ、
主人公の八重さんがこうセリュウ君でしたっけ、男の子とお話しして、なんか すごい正論をたくさん多分言われるんですよね、うん、で八重さんがそれを受けてなんかああなんかすっきりしたわみたいな感じのセリフをこう背伸びしながら言うんですけど、その時のトーンの塗り方とかもう後で見返したら絶対ここでものすごく暗い気持ちになってるんだっていうのが分かるような絵っていうか一枚なんですよね、きっと。なんかこれ勝手に私が感じてるだけなんですけど、それを読み返した時の、はあ、すごい、絵でこんなに伝わるんだ感情ってっていうのを思って、まあ、市川春子先生もそうなんですけど、虫と歌の時にあのお兄ちゃんが、メガネのお兄ちゃんが弟に俺あの学校行きたいんだって言って、あの兄さんみたいにあのなりたいからっていう風に言った時のあのコマ、後で見返した時にお兄さんの手が震えてるんですよね、その発言を受けて。もう死んじゃうから、はいはいはい、あ、ごめんなさい、ネタバレになっちゃうから。
いや全然、まあ、ここはもうだいぶ前に出版された本ですから、うん、大丈夫だと思いますけど。
だと思うんですけど、それを読み返した時に、あれって気づいた時の、なんか一回読んだだけじゃ分かんないんだなみたいな、あ、見落としてたこの手の震えって、その時はまだそのお兄さんの感情とか分からないので、最後まで読んで初めて、あ、そうなんだって気づいてもう一回読むみたいなのをあの体験した時に、いや漫画って文化すごいなと思って、なんかすごい感動したのを覚えてます。
それだけこう、うん、あのアフタヌーンで感動していたらもう自分で書き始めたりしても不思議なさそうですけど、
はい、いや書いてなかったですね、
まだその段階では。
はい、
うん、でその時に、
はい、
なんでしょう、こうあの美術部とかには入られてたみたいなことを、授賞式、
いや、
あれ違います？
美術部には入ったことがないんです。
美術の先生がって話でしたっけ？
あ、そうですね。中学生の時の美術の先生がいて、その時にあの私美術の掃除係っていうんですか？
美術室の、
そう、美術室の掃除担当だったんですよ。は
いはいはい、大変そうですね。
ヤンキーと一緒に掃除してて、ヤンキーがこう後ろのロッカーに糊をわーって投げて遊んでるの横目にこう静かに掃除で放棄をかけたりとかしてたんですけど、
そのヤンキーは、こうあの男子ヤンキーがギャルかでまた話も変わりますけど、
男子ヤンキーで
糊投げてるんですね。
ちょっと話せる男子ヤンキーって感じですね。
コロコロ読みそうだな、どっちかっていうと。
いや、どうかな、ジャンプとかは読んでたかもしれないですけど、うん、でその時に、
はい、
あのその本、美術室の一角っていうんですかね、そこに大きなこう本棚みたいのがあって、まあ、基本的には画材みたいのが入ってたんですけど、あのなんか漫画がちょこちょこって置いてあったんですよ。で、あ、先生学校に漫画なんか持ってきて悪いんだみたいなことをふざけて、仲が良かったので言った時に、すごい先生が真剣な顔で、私はねこの人の漫画を読むために生きてるのって言ってて、で当時はなんだそれって思ってたんですけど、そこで見せてくれたのが五十嵐大輔先生の、あの怪獣の子供
で、じゃあ一期の頃の
だと思います、ね、確か怪獣の子供だったから魔女だったかな、どっちかだったと思うんですけど、
いずれにしろそうですね、
うん、
でもどっちにしろ、はい、あの五十嵐大輔先生の作品ってもういつ出たかっていうもんじゃもうない気がしますけどね、全部マスターピースというか時代を
衝撃だったんですよ、はいはいはい、すごいと思って。
怪獣の子供はでもあれボールペンなんですよね、はい、あれね、
うん、そう
ね、
すごいんですよ、本当になんか今まで見た系統とまた違う、それこそアフタヌーンに多分出会う前ぐらい、うんうん、ちょうどそのぐらいかな、出会う前ですね、に初めてそのなんか子供向けではないコミックスとして多分見たのが、あの五十嵐大輔先生の作品だったので、なんか漫画ってこんなに難しくてこんなにわからないのに、うん、面白いことってあるんだみたいな、あの多分主人公のルカちゃんがなんか船にみんなでこう遊びで、船を運転して、あの海の途中で、止まってしまってどうしようみたいな時に、なんかあのジンベエザメの大群がちょうど来るんですね。で、あの海くんと空くんっていう、あのすごく泳ぎが得意な、男の子たちに、が先に下に行っちゃうんで、じゃ自分も潜ってみようって言って潜った時にジンベエザメの大群がバーって来るシーンがあるんですけど、もうあれが忘れられなくて、なんか今漫画描いてる時でもずっとなんか近くに置いてあります。そのぐらい衝撃でした。1巻かな2巻かな1巻だったと思うんですけど、 それでずっと五十嵐大輔先生っていうものすごく漫画が面白い方がいるんだなと思ってて、その流れで高校の時はまたその大きく振りかぶってとかそっちにハマってたんですけど、大学生になってヴィレッジヴァンガードに行った時に全部あるんですよ。
リトルフォレストとか、
もうああいう、ね、リトルフォレストもあるし、あのかぼちゃの大冒険もあるしみたいな、こんなにたくさん読んでいいんだと思って。で
なるほど、そうか、まだアマゾンとかの前だから。
いや、そうなんです。
はいはいはいはい。
だからそれでアニメイトとかで買った本ともまた違うタイプの本がいろいろあって嬉しいと思って、その、まあ、大学生になってからバイトを始めたので、あ、自分のお金で買えると思って買いました。
その、
いや、先生、すごい嬉しかったです。はい、
端から端まで揃えるぞみたいな、
はい、1巻から5巻までみたいな、はいはいはい、まあ、本当は1巻から3巻4巻から5巻みたいな買い方をしたと思うんですけど、ちょっとずつでしたね。すごいなんか楽しかったです、その時に。昔あの時に面白いと思ったものがちゃんと自分のお金で自分の手でこうガッと変えてずっと読んでられるっていうのが嬉しくてっていう記憶があります。
大人の、なんですか、正しい楽しみですよね。
はい、そうですね、友達と貸し借りするとはまた別の、これが私のお気に入りなんだみたいなのができたので嬉しかったです。
じゃあここのその、ただ五十嵐先生は、はい、僕は特に漫画読むだけで、書いたこともないような人間だからですけど、
はい、
もうあれ真似できるわけがないというか。
真似はできないです。
ですよね。はい、でそうすると、なんか自分が作る側の人だと、もう心折れちゃうこともあるんじゃないかなと思うんですよ。あんな圧倒的なものを、見ちゃったら。そういうふうにはならずに、自分でもやってみたいって思われた。
多分心は折れてたんですけど、友達と一緒にその本を作ってみようみたいな、オリジナルのっていう話になってたので、締め切りがあったんですよ。
高校生の時です
か？あ、大学生
の時。あ、大学生の時。中高の時は。
中高は全然漫画書いてなかったような気がしますね。イラストぐらいだったような。
それこそ放送部もやってるし、
はい、みたいな。そうですね。はい。
うん、
なんかなんだろう、当時は漫画は本当に読むもので書いてはいたとは思うんですけど、その初めから終わりまできちんとストーリーをまとめて書くっていうのをしたのは多分大学が初めてだったと思います。
そうか、しかもそれは漫画を自分で書きたいっていうことよりも友達と本を作りたいっていう動機の方が先に、
なんかそうですね、約束しちゃったから締め切りも来るし作るしかないねっていう感じで、今もそうなんですけど、本当にこの表現いいのかなとか、いや全然面白くないかもみたいなので、やっぱりこう皆さん悩むとは思うんですけど、締め切りがあると出さなきゃいけないじゃないですか、どうしても。だから助けてって言ってる間に完成して出せるので締め切りがあったから出せた、初めて書けたっていう感じですね。
初めて書いたのじゃ大学生
ですね。そうですね、大学生の、はい、
その時って内容とかって覚えてらっしゃいます？
なんか昨日ちょっとお話ししたんですけど、多分なんか 牛を解体するみたいな、
あ、そう、おっしゃ
ってました。そう、話だったような気がします。なんか小学生の時に図書館ですごいずっと読んでた本があって、青い命の歌だったかな、なんか石垣島に転校してきた男の子の話とかだった気がするんですけど、その子がその、まあ、今まで都会で過ごしてきてあんまりこう馴染めなくて、田舎に来て、まあ、自然とかいろんな人に触れてちょっとずつこうなんか気持ちがこう明るくなっていくじゃないですけど、いろんなものに触れるっていうお話で、その時にウミガメを解体するシーンがあるんですよね。で主人公はそれが怖くて見たくないって思うんですけど、最終的になんかウミガメの心臓かなんかを取り出した時にタッパーに入れても心臓が動いてて、なんかそれをすごく衝撃をその子が受けるみたいな、あ、生き物って生きてるんだじゃないですけど、なんかそういうシーンが確かあって、それをなんかどうしても自分で描きたかったんだろうなっていう感じですかね。
小学校の時の衝動が、大学生になって、
はい、あれ良かったよなみたいな感じで、牛を解体して食べるシーンを入れるかみたいな、
それが
感じだったような ファンタジーでした。
あ、ファンタジーなんですか、それ。
ファンタジーでなんか
牛を解体して食べる、は
い、でもそんなあれですよ、全然あのオチも何もないみたいな感じの話でしたけど、
モチーフは確かに五十嵐大輔作品っぽい感じはちょっとしますよね、
はい、
自然と真正面から向き合ってるみたいな感じの。でもその時からもうテーマの選び方が、はい、なんて言うんでしょうね、
そんな、なんか面白くないですよあれは全然。
いや、ただなんて言うんですか、核がそれじゃないですか、
はい、
でも一番初めね、普通にこうこう10代の例えば女性が漫画描いてみたっていうんだったら、
はい、
自分の好きなキャラクターが出てくる漫画の同人誌の二次創作とか、そういうのは出てくるのは分かるんですけど、もう初めからそういう感じではあんまないですね。
そうですね、それに至る前に先にそっちがっていう感じでした。
それがすごいと思います。
それが第一歩でした、多分漫画を完成させるっていうところにおいては。
完成させて、はい、で締め切りがあるからできて、本っていうのはその時も印刷もした。
そうですね、本当に10冊ぐらいちょっとだったと思うんですけど。
コピー紙にしたんですか。
なんかちっちゃな、こうなんていうんですか、それこそ同人誌作る会社に頼んでやったような気がします。
勝負数でオフセットにしてみたいな、
ね、はい、オンデマンドかな。
あ、そうかもしれないですね、
はい、
それで、こう形になって、
うんうん、
自分の作品が形になってるみたいのってなんか思うところありました。
いや、下手だなって思いました。
あ、もっと脳内ではいろんなことが起きているのにみたいな。
その初めてこうつけペンとかを使って、当時はアナログだったので書いてみて、なんか今までその漫画家さんの絵とかをすごい普通に、まあ、今も最近また改めて思ったんですけど、話としてエンタメとしてこう自分が楽しめる楽しめないみたいな感じで読んでたんですけど、自分で一回体験したりしてみると、なんかこの1ページにこんなに時間かかるんだとか、この線描くのに一体どれだけの年月をみたいな、でもその人の才能とかもありますけど、なんか本当に簡単にできるものじゃないんだな、ものを作るってっていうのはその時に思ったような気はしますね。
自分で料理する人とご飯食べに行くみたいな感じですね。
はい、本当に、
うん、こんな細かいことしてんのかって言いながら感動して、これ美味しいじゃんだけでこっちは済んじゃうけど、バカバカこれがどんだけ大変だと思ってんだみたいな。
違うんだ、下準備からしてるんだみたいなのがきっとそうですね、料理の方もあると思うんですけど、それをなんとなく感じました。
だ、漫画に関して書いてみたからこそ、
はい、
なんかより深く味わえるようになっちゃったというか、
思いましたね。五十嵐先生のこのコマって どうやって書いてるんだろうみたいなの、すごい、このペンってこっからこう 雨の描写ってこうやって書くんだみたいな。でも全然受け取れてないとは思うんですけど、人より。
いや、そんなことないんじゃないですか。いや、
本当に友達と話して、友達の解説っていうか、こうだよねっていうのを聞いて初めて、はい、あ、本当だみたいなことすごくあるので、なんかどのぐらい情報をそのまま作者の意図のまま受け取れてるのかっていうのは分かんないんですけど、勝手に感動を受けて、勝手にこうなんかすごいってなってっていうのが楽しかったですね、当時は。
じゃあ、
はい、
その時は、
はい、
じゃあそこで漫画のなんすかね、プロが特にやってらっしゃることの凄さに気づいたけど、
はい、うんうん、
もう漫画のことだけしか考えられなくなって、もうずっと漫画目指してまし、漫画家目指してましたモードみたいにはなってないんですね。
なってないですね。なんかそれこそ学歴とかはあんまり恥の多い人生を送ってきたので言いたくないんですけど、
突然の太宰府
当時そのお世話になってた大学の先生になんかこうお世話になるにあたって、こうプレイヤーになりたいですかっていうふうに聞かれたんですよ。でそこではプレイヤーになりたい人は僕のところには来ないでほしいっていうふうに言われて、うん、で私はその先生にちょっと興味があったので言ったんですよね。私は漫画家になるつもりはないですって言って、その先生のところでいろいろ教えてもらったりとかしたんですけど、別のその大学内の別の先生ともちょっと仲がいいというか、その先生 の研究してることにすごく興味があってお話ししてた時に、ちょっと前にそういうことをこっちの先生とお話ししたんですよっていう風に言ったら、2人とも分野が違うので、僕の方はプレイヤーじゃないと研究者になんかなれないよっていう風に言われて、だからいいんだよ君はプレイヤーになってって好きにやりなよみたいな言ってくださったんですよ。すごい嬉しくて、あ、 いいんだプレイヤーになってもみたいな、漫画を描いてもいいんだなっていう風にその時に思えて、そこからちょっと肩の荷が下りて、オリジナルを描き始めたのは、まあ、もうちょっと後だったかもしれないんですけど、なんか描いていいんだなっていうのは一つそこで転換期っていうか、
うん、
節目になったかなっていう風には思います。
じゃあこう大学生の間っていうのは、うん、まあいろいろまだ道は決まってないけれども、
はい、
自分のこう時間がある限りで、
うんうん、
時々漫画を描いているみたいな。
そうですね、なんかちょっとネタを貯めるぐらいですけど、うん、そういうのはしてたと思います。うん、
ただ大学はやっぱり卒業しちゃうと、
はい、
もう進路みたいな話になるわけじゃないですか、
うん、
はい、そこはもう大学卒業までにプロにならなきゃと思って、
あ、全然そういうのもなくて、
はい、
普通に会社に就職したんですけど、めちゃめちゃブラック企業に就職してしまって
これは、
はい、
事前には分からなかった。
なんとなく薄々感じてたんですよねその研修がやたら長いなとか、
うん、
入社する前に作るもの多いなとか、勉強しなきゃいけないこと多いなとか、となんか先輩が8時ぐらいに水道業者がお家に来るので一旦帰ってもいいですかって、夜のですよ、上司に前日にこうお願いしに来てたんで、あれ8時に帰れないんだうちにっていうのはちょっと思ってたんですけど、入社当日に、退社したのが23時55分ぐらいで、朝からですよ、それがなんか結構続いて、もう親からいつも LINE で、当時一人暮らしっていうかしてたので、遠いところで、まだお家に帰ってないですかっていう風に LINE っていうかメールが来て、帰ってないよって思いながらメールを返せずみたいな日が続いて、全然漫画を描くどころではなくなってしまってっていうのはありました。
それが漫画が描けなくなってた。
あ、それはまた別なんです
よ。
漫画が描けなくなったのは本当になんか精神的なって言ったらあれですけど、気持ち的な問題で、なんかそれこそホラービールを描いてたんですけど、なんか当時自分がボーイズラブを描いていいのかなみたいな、すごい悩んでた時期があって、まあ、それにはいろんな理由があるんですけど、それでなんか真剣に考えれば考えれるほど、そのなんかエンターテイメントを素直に楽しんでいいのかっていうのを、なんかすごい自分の中でずっと悩む時期があって、ただその後にすごく好きな作品がと出会って、それがちょっとお仕事ものみたいな感じだったんですね。でそこで話してる、なんかその仕事の流儀じゃないですけど、仕事をするっていうのはこういうことでとか、そのものを作るっていうのはこういう気持ちでやんなきゃダメだみたいなのをがすごく丁寧に書いてあって、まあ、ボーイズラブの作品なんですけど、それを見てなんて面白いし、なんてすごい作品なんだと思って、なんか前もそうですけど、面白い作品を摂取した後ってなんかアウトプットやっぱしたくなるんですよね。で、その会社に入ってちょっとブラック企業になった後も何個かあったんですよ。面白い作品と出会って、もうなんか仕事は忙しいし、夜の2時ぐらいに帰ってるけど、そこから2時間どうしても漫画を描きたいみたいな、そういう熱があって、一旦こう消えかけてたのが、また違う作品に出会って描きたいって思って、描き始めた作品を今のその編集さんに見ていただいてっていう感じでした。
じゃあそれはブラック企業時代に作った
。いや、はい、違う。
人に歴史ありね、カムイ外伝からスタートすると、思っておりませんでした。ちなみにカムイ外伝に関してはいろいろと、このディレクターの石川くんが、思いがあるらしくてですね、めちゃめちゃ調べてくれてます。カムイ外伝はガロ系ではなくぽい感じしますけど、週刊少年サンデーの不定期連載だったんですって。そうだったんだ。第2部からは主にビッグコミックなんですって。でそして、カムイ外伝のマジ余談は、NHKFM95 年のラジオドラ版の脚本が、吉田玲子さん、軽音とかのね、でテレビアニメ版がカムイ外伝は打ち切られて、後番組がサザエさんだったらしいですよ知らなかった、でそして、カムイ外伝見たい気持ちの時とサザエさんの時は全然違うだろうな。でね、 青い命の歌という作品名出てきてましたが、これ折原水戸さんだったんですね。舞台は小笠原の作品だったそうでございます。さあ、そんな漫画生活を経ていた泥の田さんが、はい、あのブラック企業に勤めてしまった後どうなったのか、漫画を描く心のベース的なお話が次回出てくるということですね。次回配信は4月21日の日曜日午後6時予定でございます。お楽しみに。